マリサンブラック？
行くよ。
行くよ。
行くとき
行
は
く
一緒だ
の？
よ。行くときは一緒だよ。
行く
行く。
よ。
はい。
ありが
はい、皆さん、こん
と
にち
うございます。
は。
こんにちは。
別ラジ
こんにちは。
です。はい。ってことなんですけども、今回も、アンケートを募集しました。アンケート募集というか、アンケートを
募集？
しました。はい。今回のアンケートはですね、ガチ勢と呼べるものはありますかということで、アンケートを取りました。3択でございまして、ある、それほどではない、全くないの3択ですね。皆さんはどうです？ガチ勢と呼べるものなんかありますか？これは負けないぞみたいな。
ない。
人生のガチ勢じゃないの。
あ、そういうこと。
ポメチガチ勢。
ポメチガチ勢じゃないの。
ガチでだよ。
ポメチは、何ガチ勢やろ。なんかあるかな。朝での頭がな、エッチなことはまわれへん。
エッチガチ勢ってこと？ああ、まあ真剣ってことなのかな？
真剣に。
無理？すごい惜しい。
まあ、そういうことですか。じゃあ、
はい、エッチガチ勢です。
そういうことにしときましょう。はい。まあ、そんな感じで、アンケート結果ですけども、こちら、10票でした、今回は。
多いね。
ちょっと、もう一声欲しかったな。って感じです
100票？
ね。100票、米田原かな ってぐらい。
ゼロが1個足りへんわ。
ゼロが1個足りないね。ちょっとね、ちょっと僕がちょっと募集するのが12時間前だったってのもあるかもしれない。
だね。
ってことで、まあね、緊急で動画回そうとしてね。緊急でアンケートを取った感じやな。ってことで、ある50%、それほどではないは30%、全くない20%でございました。やっぱ全くない人もいるのね。
意外とある。
まあ意外とある？
そんなことないと思う。
あ
日本人ってそういうとこあるじゃん。
あ、
あってもない。
俺なんてみたいな感じね。
読める方ではないんで。
控え
遠
る。
慮の塊みたいなね。
結局それ性癖変わり者競争の話やんか。
え、それ。
あれ？俺が2週間前に東京に行った回の話の下りもみんな忘れてる。みんな忘れてる。
それか。
2週間フレンズ。
正義仮物競争って言われて覚えてねえの？そんな覚え方じゃないの？
そんな覚え方じゃなかった。まあ、性癖プレゼン大会でしたけどね、あれは。まあ、そんな感じで、ございまして。そうですね。まあ、皆さんそんな感じということなんですけども。まあ、僕はもう、今回、そういう意味では、街遊びガチ勢として今回喋りたいなと思ってます。ってい
きれい
う、
なの？
話をこの後 しようかなと思ってるんですけどもね。まずタイトルコールいきましょうかね。はい。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから、略して。
別
ラ
らしい。
はーい。
こっちだった。
決まっ
期待
た
できるんだ
ね
ろ。
ー。決まった
あの
ねー。
AI の声できるって言ったら
AI の声できん
AI
の？
の。別にあんたのこと好きになったんじゃないからね。
なんか、ちょっと違う
とは？
まあ、
なんか、
そうです
あ
ね。
るやん、めっちゃ語尾に「とは」だけつけて。めちゃくちゃね。
プロの朝ごはんとは？
ああ、なるほどね。これでしょ？流すよ、これでしょ。
別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。
と
は？とは？
とはじゃ
そ
ない。
うそうそうそう。
まあこれね、合成音声のリリンちゃんと呼ばれるやつでした。
じゃあさ、それ、あきひろとさ、付き合えるんちゃう、女の子。
もう
あきひろ、言ってほしい。
画面の中から出てこないけど
多分
ね。
何回かさ、エッチなことを言わせてる
エッチなこと。ああ、これ別にね、一応ね、規約上エッチなことも言わせて大丈夫なのよ、この音声。配信上でエッチな声で載せて言わせて大丈夫らしい。
会えてるの、その子。
あえぎは
あ
どう
な
なん
い
だろう
やいやいや、だって感情ないもん。あんやろ。怖いよ。
まあ、なんか、調教っていうの、またなんかやらしくなるな、それは。初音ミクで言うとこの調教だよね。
いらんの？そんな。
調
初
教。
音ミクね。
ご飯は食べれる林。で、俺ね、お茶碗で林ライス作るから、食べれるだけ食べて、余ったら取るって言ってた。
今まだご飯が終わってない状況で今喋ってます。はい。
うん、あのナポメチの納豆食べたことなくてな。
あの、そうなの。
うん、ちょっと挑戦してみようと思って、
うん、
あの、はなかっぱの納豆、
うん、
あの、子供ちゃんのなんかあんまり匂いもなくってみたいな、
うん、
粘り気だけのある納豆みたいな、
はいはいはい、
食べてみたんですけど、やっぱりちょっとダメでした。
今そういう食レポの話してる。
なんか口の中臭くなるね。
ああ、そうなんだ。
今日納豆食べれん？
俺納豆毎日食ってる。
毎日？
毎日食えるよ、うん、
すごい。
割と好きよ。
なんか苦ない？
あ、最初は苦味感じるね。だからそのネギとかなんかそういう薬味をプラスしたりとか、
あ
と卵と一緒に混ぜてる。
あ、ネバネバネバネバなるやん。
ネバネバネバネバでええんやで。
あ、そうなんや。
健康に
はそういうもん、
そういうのでええんやで。
あ、ご飯にかけていいのそれって？
ご飯にもかけてええんちゃうの？
え、
うん、ご飯と一緒に混ぜてる。みんなのその好きな納豆のレシピを教えてもらおうか、じゃあ。
あ、そうしよう、そうしよう。あの、うん、納豆嫌いが納豆好きになるまで、ちょっと教えてもらいたい。
でもなんか、その、無理に克服しなくてもいいとは思うけどね。
まあ、それを言われちゃうと、もう一生食べへんで。
なんか、興味があればいいんじゃないって。
興味は、なんかいっぱい種類あるからさ、納豆って。
ご飯の熱で菌がやられちゃうからかけない方がいい。いや、もうそんな美味しければ何でもいいよ。金とかクソクソ金とか別にどうでもいいのよ俺は。腹に
健康のためじゃねえんだ。
健康のためじゃない。うまいもんを食いたいだけだ。だから納豆をうまいと思ってるからそうしてるってだけだ。
焼き色が今までの人生で一番うまいと思ったものなんだ。
人生で一番うまいと思ったもん。
ごまんこ。いや、ごまんこ食べたことねえ。
ちょっとピーヨン、さすがにピーヨン入れるかな、後で編集で。やだな。
何？食べ物で。
食べ物で。
あの以外言うことあるのか
よ。前提を覆すようなことを言っときながら、食べ物以外。食べ物でってなんだよ。まあ肉とかじゃない？肉とか。
なんだ肉？幅広すぎるの。
結局肉やよ、ね。結局ステーキ、うん、ステーキとかだよね。
あ、食べれるん山田。
ああ、そうなんだ、ね。
都市的な問題。
都市的な問題？で言うと、いきなりステーキは最低限のラインぐらいしか食えないけど、多
分。うん、だよね。
そういう話？
そういう話。え、さやちの一番好きな食べ物？
まあ、好きだって、今まで食べて一番美味しかったもの。
びっくりするぐらい？
うん。
そんなん言われたらないで。全部美味しいもん。全部が新しい世界やから。
新しい世界って
何？一日一日おさやは新しい世界として生きてるねん。
でも、あれかな、餃子の王将で食う天津チャーハン好きだな。そういうこと。
食べたことないわ。
天津飯、天津飯あるじゃん。あれの白飯をチャーハンに変更できるのよ。天津飯。だから、
店によってメニューが載ってなかったりするんだね。
そうそう、
裏メニューやん。
そうそうそう。でも、チャーハン
に。裏メニューって、どうやって知るん？
変更できますみたいな。まあ裏メニューをどう知るかってわかんない、
ね。もう最近はもうな SNS あるから。あ、
ネット上で見れちゃうよね。
なるほど。
例えばだってマクドナルドだって塩多めとかね、ポテトに。
できよく振る。
ああ、するんだ。あれもいわゆるだって裏メニューじゃ、メニュー書いてないもんね。そういうことだ。
俺言ったらあの天津飯塩だれ変更できる。
マジで。
王将はな。おお。
もう王将の話はいいんだよ。なん言いたいけどさ、
あの王将店員なもんで。
今日そうそうそう、あのガチ勢がどうしてガチ勢のアンケートを取ったかっていうとですね、5月20日がガチ勢の日だそうです。
へえ。
そう、これはね。
な
んですかね。5月20日の数字 5×20 と見立てて本気度 100% を表すことから。
5×20 で100？
そっからか
そっから？
おまっと
20が5個あるんだよ。
り
り。
え？ 20×5 やろ？
20×5 よ。
じゃあ100やん。
そう、だから 100% ってことだ。
あ、そういうことね。理解理解。
こちらギャツビーが制定したらしいですよ。ギャツビーが知られるマンダムが制定という。
なんで？お前関係ねえだろ。
汗や匂いを気にせず、さまざまな活動をガチで取り組み、楽しみ、夢中になる若者、ガチ勢を応援することが目的だそうで。 平成30年に登録されたらしいですよ。
平成30年って今平成30年じゃないの？
今令和やで。
令和。令和7年。
平成30年ってどうだったん？
まあ、平成30年やん。もしも平成が続くようだったら平成37年ってとこかな。
おお、なるほど。
うん。でも平成に取り残されてる？ひょっとしてポンチ。
そうやねん。平成好きすぎてさ、平成に戻りたいねん。
平成のあの頃は良かったって話。
うん、転生するなら平成がいい。
ああ、そうなんだ。
2001年の。
何があったか知らないけど。
まあ、ポンチが生まれた日、誕生した日。
誕生した日に戻りたいの？
うん。
じゃあ、ワイドックと出会えないかもしれないよ。
出会える。としていきたい。
ああ、そうなの。よかったね。
よかったね。
よかったね。
っていう話で、まあ、それ、はい、切り上げときましょうかね。そんな感じでした。
はい。
と、はい、いうことで、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
明宏と、
ワイドックの、
別ラジ。ということで、改めまして、パーソナリティ、アキロです。
はい、ありがとうございます。マンスリーパーソナリティのワイドックです。
はい、はい、はい、そして、
今日は、
今日は、マンスリーじゃないで、今日は。
違うの？
今日は木曜日なので、木曜日のパーソナリティ
です。え？違う。マンデーとか、そういう意味じゃなくて。
あ、違うの？
マンスリーってのは月間ってこと。
あ、マンデー、あ、月曜日か。間違えた。
間違いでした。
間違いです。
はい、間違いでした。あ、まあまあそういう感じでね。はい。ポメチ言ったっけ？言ったか。
あ、やポメチです。
はい。ポメチさんです。はい。ということでございましてですね。今回はね、僕がちょっとイベントに参加したって話をね、ちょっとね、いろいろ喋らせていただきたいなと思ってはいるんですけども、ちょっとだから退屈にはなるかもしれませんけども、はい、ちょっと聞いていただけたらなと。
聞いておいて、聞いてよって。
これはもう1年半ぶりに僕がね、行ったイベントなんですよ、街遊びっていうのは。1年半ぶりに開催されたので、徳島で。それこそ、2023年の10月だったの。で、それまでは、まあ、コロナに入る前ぐらいかから半年に1回ペース、春と秋にずっとやってたのよ、町遊びって。それがなんかこういろいろあってちょっとまあ断続的になっちゃったというか、でだから1年半ぶりの復活だったんですよ今回。ってことでやっぱ気合が入って行ってきたって話です。
にぎわってたんですね。
そうです。でちなみに1年半前は、ワイドックと僕2人で行ってるんですよね。ワイドックと、まあ、2日目なんだけど。
えって言ってん
で。お、私ですか。
え何を言ってるんですかあなた。もうその記憶がないですか。行ったよ、行ったね。
で、
エメのライブ見たもんね。
エメ、
うん、
残響参加聞いたもんね。
ああ、
いろいろ見ましたよ。あんまり覚えてないけど。
でもいい思い出だったよねって話だよね。
マキルとお酒飲んだの楽しかった、
ね。ああ、最後ね、居酒屋行ったもんね。
あそこいいとこやったね。
あそこはもう外れないよ、あのメニューは。すごい僕も好きなとこ。
全部うま
い。全部うまい。だからもうみんなとあそこで打ち上げしたいぐらい。みんな来たらいいのになって思うんですよね、本当に。っていう感じなんですけども、そんな感じで、まあ僕も行ってきましたよっていう感じでね、どっから喋ろうかなって感じなんですけども、まあもう1日2日あるんで、1日目2日目ってあるんで、もう早速もう1日目いろんなとこ見て回ったよって話をちょっとしようかなと思ってるんですけども、
うん、
まあそうですね、まず行って、まあタイムテーブル見る？タイムテーブルはいらんか、もう、まあ、僕の感覚で、
はい、つまり、
うん、喋るけどもさ、まあ、5月10日だったんですよね。ってことだって、煉獄杏寿郎さんの誕生日ってことで、なんかこう入り口になんかあったね。煉獄さんに誕生日メッセージを。
煉獄さんのチンコはどうで立つ
な
んだ。
煉獄さんのチンコは立ってねえよ。なんでだよ。まあまあまあ、そんなのもありつつ、いろんなとこ見て回って、まずなんかこう11時ぐらいだったかな、で着いたのが。でパラソルショップをとりあえずこうなんか川沿いにね、なんか あるんですよ、いろんなブースが並んでてみたいな。 のがあって、例えばアニプレックスがあったりとか角川があったりとか、そういう感じのなんかいろんな物販がねいろいろあるんですけども、そこでまあ、こういろいろ行って中で、なんか映画のデデデっていうデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションっていうあのちゃんがねなんか声優やってたやつがねやってて、なんかそのグッズが売られてたりしてて、なんかあのちゃんが声優やった映画ですよ、アニメ映画ですよっていう話、グッズ売ってますよみたいな売り子さんがいて、あの呼びかけてて、あその映画見ましたって僕が言ったら、ありがとうございますって言ってたんですけどよく見たらその人監督さんだったんですよその映画のっていうね、っていうぐらいなんかあの偉いさんが売り子やってたりとかするようなすごい距離の近いイベントなんですよ。
なるほど。
このイベントねえっていうのがあったりしてて、まあいろいろまあ見て回ったんですけど、それで気になった中で言うと声優の田宮智恵さんって方がね、VTuber やられてるんですけど、その方が、ブース出してて今回も、1年半前も出してたんですけど、でだからそのちょっと挨拶しに行ったら、あー久しぶりって覚えてくれて、
あー秋広が喜ぶやつ、
そうそうそう喜ぶやつ、俺もねでもね久しぶりって言われたくてね、名札掲げていってたもん
あー
うまいよね。でそしたらね、タミヤさんともう一人あのお手伝いの売り子さん男性の方がいらっしゃるんですけど、それ旦那さんなんですよ旦那さんの方が先に気づいて、あーエレガントなマシンさんだって言ってくださって、うん、でなんかこうこのあとなんか物販2000円以上買ってくれたら3時から4時の間にあのサイン会やりますんでよかったらみたいな感じだったんで、
行きますって
行きますって、もう CD なんかアルバムがなんか2000円で売られてたんで CD の、
うん、
ちょうど2000円でそれ買って、で後でまた来ますって感じでちょっとそこで別れて、その後、もうちょっと、先行くと、それこそあれだな、ジュエリーハーツアカデミア、ご存知ですよね、
知ってますよ、
フォーメイチさん、あの曲のオープニングを歌ってる方が、はい、が、ブース出してたんですね、京香さん、京香って方の、これはもうワイドックとライブ 見たもんね一回ね、
うん、
一回見たね、半年1年半前も、でその方のブースがあったんですけど、僕が見に行った時残念ながら本人不在だったんでまた、ちょっとなんかすぐそこのでライブ見てるんですけど、よちょっと呼びに行きましょうかってあのスタッフさんがね言ってたんですけど、いや大丈夫です、また後で来ますっていうことでね、とりあえず見て回る感じで、でちなみに本当にライブ見てましたなんか後ろ姿だけ確認して観客としていたって
確認しました
。
怖
っ、あこれ京香さんだ、いや一応写真上げてたからその前にツイッターに今日こんな格好で売り越してますみたいなね、メイド服の格好で、うん、ああそうなんだみたいな感じでね、まあ一回そこで、まあ一回退散して、であとそうね、邪神ちゃんドロップキックっていうアニメのね、ブースもあって、
うん、でそこなんか聞いたことある、
知ってるんだ、
知ってる、
なんか聞いたことある、
まあ結構長いよねあのコンテンツも、
長い長いけど、
長い、
邪神ちゃん、
邪神ちゃん。
ちゃん
ドロップキックっていうのがあって、そこもなんかね3時ぐらいに声優さんのサイン会やりますんでよかったらどうぞみたいな感じでやってたんですよ、でまあ僕もね、声優さん好きなんで、この、今回声優が尾身川千秋さんと小坂井ゆりえさんと荒波和田さんっていう3人のサイン会で、
かわいい、
ね、でこの中のお一人と1枚につき3名のうちいずれか1名とサイン会ができますよっていうやつだったんですよ。
誰いったん、誰いったん、
これ尾身川千秋さんっていう、この剣のやつで言うと、左下で、
ああこれ、ああなんか綺麗って感じ、
そうそうそうそう、
可愛いっていうより、
ホビロンの人だってハマハマさん言ってますけど、そうですね、花咲くいろはとか、出てましたね、あと
フリーなんや、
あ今ね調べてんの、そうそうそうそう、4月でフリーになったね、事務所やね、クロコダイルって事務所だったんですけど
残念ながらさ、知ってるアニメがなかったですが、出てるやつで、
ああそうな、日だまりスケッチとか知らない、
あ知らないですね、
ああ残念だ、うん 小坂井さんギャルゲーで、ああ、そうでした
ね。いやでもこあのひだまりスケッチの絵めっちゃ好きかも。
ああそうね、だって窓かまぎかの。
やっぱり
窓かまぎのやつだ。
青木梅
先生、梅先生
って感じする。
平成
オタクの部屋に飾ってそう、タペストリーみたいなぐ
らい。まあ平成アニメかな、
うん、
まあ確かにね。っていう、これもなんかね、4000以上でサイン会の参加券がもらえるって
言
って
、
4000、まあまあ4000で缶バッチセットがあったんで、4000で、それちょっと買いました。
行くやろうな、
まあまあまあまあ、ね、行きたかったしねって思って、
うん、
まあそういうのもあって、で、そうですね、それがあって、もう一回、もう一回戻ったんじゃなくて、あれだ、その、あとで、商店街の方にも、ブースがいろいろあったんで、そっちの方も見に行ったんだけど、今はさっきの川沿いの方だったんだけど、ね、露店というかそんな感じで野外で設置されてた場所だったんですけどね、長机にパラソルでみたいな、そんな感じの、で、まあその僕は商店街の方にも行ったら、商店街の方はね、あのジャンタマのなんか VTuber とできるやつがあったりとかね。
ああ
そうそう、まあ VTuber に関してはあんまり僕も存じ上げなかったから、まあいいかなって思ってたんですけど、割と人気っちゃ人気でしたね。
VTuber はね、人気よ。
VTuber ってだけでやっぱ人気なんかな。
うん、うん、うん、そんな気がする。
こんな感じで、うん、そうそうそう、うん、配布終了っていろいろなってたんでね、VTuber の、ジャンタマオリジナルステッカーももらえるってことで、なんかね、そう、暇だったら行こうかなって思ってたけど、やっぱ人気だったから、ちょっとやめました。
うん
っていうのがあったりとかして、うん、で、あとサイバーコネクト2っていう、ゲーム会社のブースがねあったんですけど、うん、僕これ割と、毎回見に行ってるんですよ、
うん、
でこれ最近だと、鬼滅の刃のゲームの、
うん、
を作ったところです。
大きなの？
そうそう、鬼滅の刃のゲーム作ったところの社長さんですね、今、うん、これあの社長さんに会いに行きました。売り子やってましたね、社長さんが。もう社長さんが前面に出てね、いろいろやってるんですけど、うん、でなんかこうタオルが600円とかだったんですよね、昔ナルトのゲームを作ってた。そうそう、買いました、買いました。買ったやつをこう写真いいですかっていうので、あ、じゃこれ持って写真撮りますみたいな感じで撮ってくれたんですよ、うん。ナルティメットなんだっけ、ストーリーブっていう、なんかそういう名前のナルトのゲームもねあったりとか、ドラゴンボールカカロットってやつかな、あれも
この、うん、カカロット知ってる。
あ、知ってる。
うん、
それも、うん、
それもこの会社が作ってる。
へえ、
それの社長さん。
へえ、
っていう、まあまあまあ、そういう毎回出てはこんな感じで、街遊びの顔みたいになってる人ですね、まあ。でこの人 の, ステージに、司会者として芸人のアメリカザリガニってのと平井さんがねいらっしゃるんですけど、アメリカザリガニっていうお笑い芸人の漫才コンビで、ツッコミ担当の方の平井さんって方がいつもなんかそれで一緒に同行してきてるんですよ。で僕その平井さんのファンなんですよ、
う
ん、ファンなん
です。ファン、割と昔からファミ通とかでなんか ゲームの連載とかしてたりとか、なんかその今ゲームセンター CX って有野さんがなんかこう実況やってたりするじゃん、あれと同じぐらいの時期にやってたのよ、アメリカザリガニ。だからそのゲーム実況の先駆けはだいたいこの2人ぐらいの僕の中のイメージで、2人というか、まあ2組というか、うん、まあまあそういう感じでだったりはするんですけども、まあそんな平井さんもここにブースがあってっていうので、あ、平井さんはいないんすねって、ちょっと別行動なのかななんて思いながら、ちょっとまあちょっと僕はちょっとね、平井さんに今回ちょっとサインをもらいたくてね。いつ毎回もらってるんですよ、DVD にサインをみたいなんで、割と4、5本 DVD 持ってるんで、アメリカザリガニの、
うん、
毎回行くたびに1本ずつサインをもらえるっていうことをしてるんで、今回ももらおうかなって思ってたんですけど、ちょっとね、今いないっていうことだって、まあね、まあ、2日間あるんでね、まあ、いつそのなんかどのタイミングかでももらえるだろうって思って、まあ、とりあえずはもらわなかったんですけど、でそんなこんなで、あとそうですね、そんなこんなで、もう一回京香さんの方戻ったらいたんで、ちょっとおしゃべりしましたね、その時に。
どの時間や距離。
いや、あんまね、 遠いよ。なんかね、歩いて10分ぐらいはかかるよ、端から端まで。
いや、普通にその声優さんと距離が、
声優さんとの距離はね、うん、だから、うん、そうそうそう、売り子さんやってる人とかとはすごい距離が近いですよ。
近い人と近くない人が、
そうそうそうそう、近い人と近くない人はいる。
近くまで来ないレベルの人もおる。
あ、そうなんや。
この時間に ならないとこの人来ませんよ、サイン会がこの時間なんでみたいな人とかね。だからさっきの邪神ちゃんドロップキックの時はそうですよ。
ああ、
そ
うです
。その場にいなかったから、売り子は、売り子としては、
うんうん
うん、っていう感じだったんですけども、まあそんな、京香さんにね、もう一回会いに行ってですよ、うん、っていうことで、まあそう、久しぶりってなってね、1年半ぶりですよ、うん、いや、お久しぶりですみたいな話して、うん、でまあそのいろいろ物販でね、売られてるやつとかね、買ったりして、ちょっと待ってですね、こんな感じで、そうそう、京香さんのね、チェキは1000円でね、他にもいろいろね、っていう感じだったんですけど、
なんだ、
まあまあまあ、この会社あれですよね、だからキャベツソフトっていう会社のあれなんで、白玉さんと、
だって、
うん、なん
大好き、
白玉さん大好きでしょ、
うん、
ね、
大好き
だなとは思ってましたけど、うん。
何を知ってんねん。
いや、だってね、ルビーちゃん好きって言ってたでしょ、あのあれがね、
うん、
そういうのとかでね、うん、で一応それで、CD 買ってサインもらってとかしてたんですよ、して、
うん、
で俺それで自分ですでに買ってるゲームがあったから、これにサインもらえることってできませんかって一応聞いてみたんですよ、
うん、
でそしたら、いや、まあ、なんか買ってくれたらいいですよ、みたいな感じの、ちょっと、ゆるーく OK もらって、うん、スタッフの方から。
うん、
本来ならダメなんで、本来ならダメなんですけど、街遊びだからいいですよって言ってくれたんですよ。
ああ
。そうそうそう。
あげられる。
その、だから、その、他のイベントとか、東京とか都内のイベントだったら、順番待ちとか割と、あるんで、一人一人の時間が限られてるんだと、うん、サイン会の、でも徳島って割とだからその一日中物販やってるし、
うん、その人の流れ、人少なそう、
そうそう、あんまりそう人が少ないっていうと、まあ人聞き悪いけど、まああれだよね、まあ確かにそういうことなんだよ、だから、
いや普通に東京よりかはなんか行きやすそう、うん、
そうそうそう、
人がそんなわーってなってなさそうなイメージやから、そうそう、
めちゃくちゃ 列をなしてみたいな感じじゃないのよね、だから、
うんうん、なんかでめっちゃ並んだよね、なんかシールもらうみたいな、
あーなんだっけな、
あれは
あの時間帯じゃないと配られなかったからです、
あ、時間制限が、
そう、時間帯で配るやつだったから多分並んだ、
あ、何のシールかよく分かってんの、
スイングシングじゃなかった、
それ
違うか、まあいいや、なんでもいいや、うん、っていう、まあそういうことがあって、まあね、だからそうね、だからこういうので、アクスタ2000円のアクスタを買ってこれにサインもらったっていう、
まあ安いですよ、
ゲームにも、
え
まあまあ一番安いのはチェキだけどね、まあまあまあそういうのでねもらって、で、
うんうん、
やって、あとそうチェキもね一応そこで1000円でチェキ 取りましたよ、うん、チェキも取って、京香さんの T シャツを着てきたんでね、今日夜にライブがあるってことだったんで、まあまあそんな感じでこうチェキ取って、チェキのチェキ帳に入れたんですよ、いつもチェキ入れるために持ち歩いてるんですよ、チェキ帳を、イベントの時は、でそのチェキ帳に、そうそうだ、それでいろいろおしゃべりをしてる中で、そう、1年半前に一緒に来て京香さんのライブ見た友達が結婚したんですよって話したのよ。
でそうかって言って誰やろ向こうかしても、
そうなんですねって言うので、でこれがそのチェキでみたいな、でポメチのチェキ見せたよポメチとワイドッグと俺らが写ってるチェキ見せて、結婚式こんなんだったんですっていうご報告
ア
ピール
この報告してあげろよ。
俺はね、俺は無理だよ。うん。まあまあまあ。
諦めんな。ラストに狙っていけ。
やがましい。やがましいです。はい。まあ、そういうね、ご報告しつつ、あとミレービスケットも渡して、ヌオーのやつだって言ってました。ヌオーのやつだって。私の友達のちえちゃんって子がっていう。 いやもうでも俺は知ってんのよ、なんか知ってるっていうかよく話題に出るから京香さんの間で、あヌオーが好きでいつかコーチ行こうとしてたんですよみたいなこと言ってて、でなんかこのビスケットで、ね、奪われないように大切にしますねみたいな感じで言ってくださ
って、そのちいちゃん狙っていったら、
ちいちゃん狙うのちいちゃんどんな顔かも知らんけど
大丈夫、アキロの多分好きな顔ね、
あそうかな、うん、わかんないですけど、まあそういうこともありつつ、まあそういう感じで、まあ一応ビスケットも渡して、まあそこでちょっと一回また後でまた何だったら来ますみたいな感じで、顔出しますぐらいの感じで、別れたんですよね。でその後かな、まあいろいろこの、街遊びステージが3つあるんですよね。3つ同時進行でステージでなんかいろいろあるから体が1つじゃ足りないっていうレベルなんですよねこの イベントがいろいろ1
個あっても無理やろ、
ね、いっぱいあるっても無理かもしんないっていうぐらいのねやつなんだけど、で一番大きいステージのところで、ね、1時から2時の間にアポカリプスホテルっていうアニメのなんか、ステージがあったんですよ。でアポカリプスホテルっていうのを、まあアニメは見てないんですけど僕はぶっちゃけ、あのそこの主人公の声優さんが来るってので、あの主人公の声優さんは、白洲佐保さんって方で、
主人公声優、
主人公、主人公
主人公主人公に
主人公じゃない、
主人公の
ある
主人公の声優さん、
声優は主人公だ
った、わけわかんね
え声優か、
まあ、女性声優なんですけどね、
あ、じゃあチンコ誰じゃん、
女性声優はだから
アンコ
じゃん、だからそういう話をすんなよなんかね、そのアポカリプスホテルっていうののアニメのスペシャルステージで、その主人公の声優をしてる白洲佐保さんって方が僕あの前から応援しててっていうか、デビューの、
そう応援してるの、
応援してるとかデビューの時に街遊び来てサイン会にでサインしてもらったことあるのよ、そっから
あれ出てる、ブラが出てる、
ブラが出てるよ
でしょ、なんか見たことある、
そう白洲佐保さん、ウマ娘のリトルココンだったりねするの、
それは分かんない、
あ分かんないか、あのだからまあ
割と
あのそれでだから白洲さんをちょっと見ようかなって思ってちょっと立ち寄ったんですよ。だ30分ぐらいだったけどね僕が立ち寄ったの後半ぐらいの1時半ぐらいに行ったから、でまあそれ見てたらもう一人女性声優いるなって、うん、何の下調べもしてなかったからなんかいるなって思ったら、その人諸星すみれさんっていう声優さんで、
諸星すみれ
知ってるよ、
うん、
調べる、
アイカツのな、いちごちゃん、
アイカツのいちごちゃん
知ってる、
うん、が隣にいて、その白洲さんと白洲さんともう一人
そんなそんな、
え、諸星さんないるの、うん、びっくりした、うん、アイカツやん、うんうん、それ
はアイカツ
ね、どうな、
アイカツの聞いたのは白石あるかも、
ああそうだね、白石あるかみたいなね、そうそうそう、そういう感じでね、まあ、まあ、声優さんがいろんな声優さんが来るんですねって感じで、でまあアポカリプスホテル見て、ああそんな感じで、あよかったなーなんて思いながら、その後まあまたいろいろうろうろしてたわけですよ。とりあえずそうめん食ったりね、その間あの昼飯食おうかなって思って、
あれ合わなかった、井上
雅紀、何何
井上雅紀合わなかった、見
てんの、ああいたよ、うん、普通にいた、
あってないの、
というかチラ見したぐらいだよ
女しか興味ない
やつ、
井上雅宏だってディケード見てないよ、
松田さ
ん、え何何、
松田さん、松
田さん、今日今回来なかった、
あいないんだ、
いなかった、松田さとしはいなかった、ちょっと残念なが
ら、あれちょっと見えた、
でまあ一応それでそうめん食って、だからそうこうしてたらだいたい3時ぐらいになったから、そうだサイン会だって思ってサイン会行くわけですねでそれでまずその邪神ちゃんドロップキックの方のサイン会に行きました、
はい、
で、
は
い、そしたらですね、まあ3人のうち1人尾身川さんを選んだわけですよ僕は。で尾身川さんに久しぶりですって言って、ああ久しぶりっていうので、で尾身川さんにもビスケットありましてこれコーチのですって、
もうビスケットおじさんやん、
そうビスケットおじさんだよ
はい、ハゲビスケットおじさん、
ビスケットおじさんだよ、ということで、サインもねそこでもらいまして、まあその高知からなんで、やっぱ徳島ぐらいじゃないとやっぱなかなか会うことできないんですみたいな感じのことはね伝えつつ、お母さんに、ネットでは見てるよって言われました なんだろうな、エゴサされてんのかな、わかんないですけど、なんか、
伝えてる
んだ。なんかね、で、そういうことかな。で、あの、小見川さん、なんか次の日もイベントあったから、徳島の、あの、町遊びじゃないところで、ぶっちゃけ、町遊び外れたところ、なんていうか、ゲームセンターのなんか、ところでビンゴ大会やるらしくて。じゃあなんかそれなんか調べてたから、じゃあ明日もそれ行きますって、ハピピランドっていうところ あるんで明日それ行きますねって、ありがとうっていうので別れましてね、そういうので、小見川さんとはそういう感じでした。でもう一つ、タミヤス智恵さんって方のね、こちらもねサイン会参加してみましたということで、まあ、サイン会ね多いですね。この時点で結構お金飛んでますよ、言わ金額言わないだけだけど、合計してる見たらいくらかわかるかなって感じですけど、ねえそういう感じで、
あれやから何あんねん
かけとかじゃない、このねでタミヤさんがどうもなんてね、これ高知のお土産ですってヌオーのビスケットね、ヌオーのビスケットありまして、うわーヌオーだーって言う反応くれましたね。コーチ大好きポケモンになったんですよヌオーがーっていう説明もしつつ、だこれ一つで盛り上がるね、やっぱね差し入れ一つでヌオーの話でねちょっと盛り上がり盛り上がったりで、まあそのタミヤさんにちょっと一つ言いたかったことが僕もあって、それが別ラジの300回の時に、タイトルコールもらったそら豆さんって方と今タミヤさんがコラボとか割としててゲームの、それに関してなんかそら豆さん僕好きなんですけど、タミヤさん遊んでいただいてありがとうございますっていうなんか本人に変わってみたいな、んだろうこれなんかねファンの一人として、あその
やっぱり
タミヤさんは私もそら豆さん好きでっていう、だから私からちょっとコラボしたくてオファーしてるんですみたいなんで、なんかそんな感じでこれからもよろしくお願いしますみたいな厄介なファンだなそう考えると、まあそら豆さんのことよろしくお願いしますみたいな感じのお別れの仕方しましたけども、そんな、タミヤさんとね、まあそんな感じでサイン会があってですよ。でもう一つ僕はそれこそサイン会をその後1時間後に2時からのやつを4時からのやつを入れてて、もうサイン会 おじさんですね、本当完全に。こちらが、田中孝子さんっていう方のね、サイン会でございまして、こちらですね、フロントウィングっていう、作品、フロントウィングっていう会社か、会社のグリザイアの果実とか作ってるところですね、そこの、ブースで、花束を君に贈ろうという、作品が今度発売されるからっていうので、そこの、スチームのウィッシュリストっていうところに、まあ、お気に入りですよね、スチームのお気に入りに、入れて、その画面を見せてくれたらサイン会に参加できますっていう、お金かからないです、それだけでサイン会参加できますっていうことだったんで、ちょっと参加してきてましたって話、でそのまあ田中孝子さんとはちょっとまあ実は今回の街遊びで見かけるのが3回目でしてっていう話をしました。でその前の時何だったかっていうのは2年前の街遊びで、大喜利のイベントがあって、そこにシークレットで出てきたんですよ、田中さんが。でまあこの大喜利のイベントに関しては口述というか2日目にちょっともうちょっと詳しく話すんで、そういうイベントがあったよぐらいで思ってくれたらいいんだけど、ね、そういう話をして、いやあれ来てたんですねって、もう行かれたイベントですよねみたいな感じの話を、して、なんかそれでお名前も入れてくださって、エレガントナノマシンさんですねって、エレファントカシマシみたいですねってまあそっから来てるからね、そっから来てまあ、そっから来てるからねって話なんですよね。で僕はもうその名札のところにそうエレガントナノマシンって書いてるのと、その裏返したらアイコン X のアイコンが出るようにしてるのよ俺、でそれで X のアイコン、まあ今のこのディスコードのアイコンもそうなんだけど、知恵の牛の触ってるやつね、この知恵の牛ってのは徳島のロープウェイ乗り場のもうすぐ近くの、お土産売り場の近くの神社に あるから歩いて行けるとこなのよ実は、町遊びの会場からっていう、だこういう場所もあるんですよっていう話をねしてまあそういう話とかもしつつ、なんか
駅から近いの、町遊びは会場まで。
駅からは近いよ、駅近、割とね、ワイドックも行ったと思うけど、
うん、
近いね、うん、だからまあ本当にもう来るんだったら徳島駅を目指せばとにかく間違いないっていう感じだかな。
町遊びだけに、
町遊びを、町を遊ぶっていうことだからね、うん、そう
そうそう、町を間違えない、
間違いないですね、まあそんな感じで、田中太
郎誰もなんで
まあ、あの町遊び期間以外は本当に閑散としたとこだね、商店街もシャッターが閉まってみたいな。町遊びだからこそ経済効果とんでもないんですけどね、その間は、
うん、
うんっていうので、まあこれもサインもらってですよ、もらった後、あ、もう一回平井さん見に行こうって思ったんですよこれもう一回あのアメリカザリガニ平井さんに会えてないから、でそれでもう一回あの商店街の方行って、行ってたらちょっとすれ違ったんですよね、なんか関西弁の声のする人と喋ってる人がいて、
あれもし俺か
あれって思ったら、そう平井さんがブースからもう出てもう次のイベント会場に向かってるとこだったんですよ。だから、うん、あ、やべ、平井さんだって思って、その後ちょっと追いかけて、追い越して、あ、平井さん、どうもお疲れ様ですって声かけて、もう行ってる途中の道すがらずっと歩きながら平井さんと喋るってことしました。
迷惑かな。
迷惑なのかな。まあでも、ちょっとね、対応して
たり。
いやいや、もうなんかちょっと時間があればちょっとあの後でこれにサインもらいたいんですけどっていうのでね、まあ、いう話
ほんまにサインばっかりやん
サインばっかりだな、
サイン男やん、
サイン男です。またな、まあそういうちょっとしたお 約束をねちょっとこぎつけたと言いますか、なんかそのまあその言うとちょっとしたねゲームのキャラクターのアクティにちょっとサインもらおうかなって思った。そのゲームっていうのがあの、まあ、DMM ゲームで配信してるスイートホームメイドっていうやつで、僕がちょっと今毎日ログインとかしてるようなソシャゲなんだけど、それの、番組の、1.5 周年生放送っていうのがその次の日月曜日にあったっていうのでね、月曜日にあるっていうの で平井さんがそれ司会するっていうので、だから徳島2日やった後にもう東京帰ってその後その番組やるっていう次の日、っていう、
そんな人にサインもらおうとしたんや。
そうそうそう、いつももらってる
んだ、ね、いつももらってたらいらんやろ、一個でいいやろ。
なんかどうすんの。
ちゃうね、毎回思い出やねんそれは。
あね、思い出ちょっと関西弁なん。
思い出ない、思い出なんよって、思い出としてもらってるのよっていうので、まあその DMM のなんか最近ちょっと番組の司会とかされてるみたいでよく見てますっていう話もして、ああいろいろやってるけどあれ面白いね、アイギスっていうの面白いよって言って教えてくれました。青年戦争アイギスかな、うん、それ教えてくれましたけど、うん、まあそういう話とか、あ、アイギスやってるんだみたいなね、子供が思いながら、っていう感じなんですけど、まあそれでまあまあまあそういうので、まあそこになんかこう出てる声優さんのキャラクターにサインをもらおうと思ってた出てる、でだからまあ声優さんにもらうの難しいんで、だからせっかくだから MC の平井さんにいただけたらなぐらいの感じで話だったんですけどね、
誰でもよかったみたいな感じ、
誰でもよかったみたいな言い方ではないけどね、
あ、そうやな。
でまあそんな平井さんがどこに行ったかっていうと、その映画館の入り口でちょっとあのプロジェクター映して、みんなで、ミニスーファミをやるっていうイベントがあった、ミニスーパーファミコンをやるっていうアメリカザリガニ平井とサイバーコネクト2松山博士のスーパーピコピコクラブっていうのがあって、それが、5時から6時半って間に夕方のねあったのよ。でそれでそのイベントはあれよ、なんかみんなでそのミニスーファミのタイトルをいくつか遊ぶみたいなやつなんだけど、時間の許す限り、例えばその魔界村っていうのがあって、それをなんかここから先進める人みたいな、みんなでね、難しいあのゲームだからまあマリオみたいな、なんか、左から右にこう行くやつなんだ、そういうのでやったりとか、あと星のカービィスーパーデラックスの刹那の見切りっていうのを、まあこれは知ってるかな、 どうだろう、星のカービィスーパーデラックスのね、そう、セスナの見切りで誰が一番強いかっていう対決をするっていう、うん、びっくりマーク出た瞬間に押すやつね、あれ、あれ面白い、あの面白いよ、ワイドックやってあげて一緒にセスナの見切り、
はい、やってあげて、
二人で、
一人できねえだろ今、通信ケーブルねえだろ、ね、
通信ケーブル何なんか今スイッチでもねあるからね、あれね、星のカービィの、まあまあそういうのがあったりして、
星のカービィってどんなんだっけ、
星のカービィがわかんない、
なんかあれやん、ててててててててててててててててててててててててててててててて
てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
てててて
てててててててて
ててててジャスラック、ジャスラック聞かないで、ジャスラックっていうのがあって、まあ、でも俺、それをね、最後まで見れなかったの、ぶっちゃけ、そのイベント。その後、その後ね、その後ね、女のライブがあってん。
うわ、
女の
ライブ。結局すぐそうやって女のところ行く。
ね、
女やったら誰でもいいんか。
大きいステージで、ザックの、ライブがあった
んです。
ZAQ ザックのライブがあったんですね。
なんだっけ、大森聖子ちゃんのやつ？
大森聖子ちゃんのやつではないと思います。
あれ？
誰やった？ザックってなんか聞いたことある。
ザック、アニソン歌手ですけどね、ザックさんは。
あ、じゃあ知らん。
多分そう思ってるん
ですよ。
知らん。
中二病どこに？
中二病でも声がしたね。で、そう。でザックのライブがあるからってのでもう行ったら、その前のステージが、テレビアニメ片田舎のおっさん、転生になるっていうアニメのトークショーでやってて、まあその喋ってる人が、平田博明さんっていう声優さんがね喋ってたんですよ、ステージで。
石原海人さ
ん、ね、ワンピースのサンジ、ワンピースのサンジの声優さんが喋ってるやつをうわーって見ながら、この後ザックさんをね、って待ってて、そのザックさんその後、始まって見たんですよ。で、そしたら1曲目からもう知ってる曲ですね。てててててててててれれれれれ、スパーキングリングデイドリーム流れて。
知らへん。
じゃ中二病やって。中二病のオープニングやって。
中二病のオープニング知らへん。中二病のアニメは知ってるけど。
ああそう。じゃもうこれ聞いた瞬間もう俺もうやばいよ、もうな、もう号泣寸前だった、泣きそうだった本当に。ああこれここで聞けるんだって。
トットコハム太郎とどっちがいい？
トットコハム太郎は誰が歌っても誰が流してもいいだろう、あんなの。ご本人が歌わなくてもいいやつでしょあれ。ぶっちゃけ
でもご本人が聞きたい、
ご本人歌唱のトットコハム、トットコハム太郎って誰が歌ってんだっていうぐらいレベルだよ。
ハム太郎、
ハム太郎歌ってんのあれ、
あれ本人が歌ってる
ん、あれハム太郎の声ですよね。
そんなんなの、よくわかんない。まあ、そんな話はいいんだよ。ザックがこうね、中二病でも恋がしたいの曲とか歌って、まあ、あと、まあ、このセットリストも本人が出してますよ。カーストルーム、マイナーピースって曲を歌った後に MC 挟んで、今回初めて街遊び徳島来させていただいたんですけどみたいな話してて、アニメのタイアップ曲しかやりませんっていう風にもう宣言してました。で、うおーって、そりゃそうでしょ、アニメのイベントなんだからって言って、もう、熱いの確定ですよ、そんな。ね。もう、アニソンしか歌いませんって言ってくれてるんだから。で、それで、オーバードライバーっていう、その、レールウォーズっていうアニメの曲か、が4曲目で流れたんですけど、まあ、まあ、この話は長くなるかな。ザックはね、僕はラッパーとして見てるんですよ。ザックは女性ラッパーだって俺はずっと思ってて、もうなんかアニソン歌手みたいな、くくりで、こいつは何を言ってるんだって話なんで、これは長くなるんでやめます。後でなんかいつか時間を作ってこの話はちょっと長く喋りたいなと思ってるんですけど、まあそのいいや、オーバードライバーで命の証っていう曲やって、その後 MC で挟んで、次空の音とセブンドアーズっていう曲か。で空の音っていう曲はね、なんかこうイントロで口笛をがあるんですけど、ザックさんがそう、もうな 生歌でライブで口笛を響かせて、イントロやってましたね。まあその 荒野の寿飛行隊だってな、アニメのオープニングでしたね、でその後もう一個 MC 挟んで、あこのあと2曲カバー来るんですけどっていう話で、もうこの時点でざわつくわけですよ僕は。えカバー曲、いや今まで強いセットリストだからまさかとは思うんだけどみたいなことを思いつつね、だからその私アニソン歌手だったりシンガーソングライターだったりするんですけど、いろんな人に楽曲提供とかもしててみたいな、でそのカバーを2曲披露したいと思いますっていうので、この曲はそうだな2012年の曲ですねみたいなことを最初言って、でもうそれで始まったのが中二病のエンディング、インサイドアイデンティティ、うわもう本当にもうやばい、膝から崩れ落ちそうになるぐらい やべえの聞いてるって思って、で正直このあと別の場所で京香さんのライブが あったんですよ19時からだから、だからこうザックさんのライブが18時から19時の間っていう書かれ方してたから、時間によってはこれちょっと出なきゃいけないぞどうだろうっていう感じのちょっと時計とにらべっこだったんですけど、まあとりあえずこれは絶対聴いとかなきゃいけないと思って聴いて、インサイドアイデンティティ、そしてその後もう一曲カバー曲トゥッティです、響けユーフォニアのエンディング、これも熱い曲よ、これもめちゃくちゃ、めちゃくちゃもう響いたね、もうみんなで歌って、トゥッティ私たちが心を奪う、あれもう本当にやばい、あれは良かった、本当良かった、で最後ハッピネスっていう曲で締めたのかな、ホープネスか、ホープネスって曲で締めて終わりだ、終わって、この後は蝶々さんみたいな感じでね、蝶々さんって方のライブがあったんですけど、その時点でもう45分、50分ぐらいか、あと10分ぐらいで向こうの方ライブ始まるみたいな感じだったんで、もうその後もうそそくさとここを抜けてもう一つの会場の方行ったのよ、行ったら、井上正弘がトークショーしてました。
え井上正弘
ディケイド、
ああ、
ディケイドの人がね、ジザリスっていうその自主制作かなの、戦隊ヒーローものというかなんかを作っててみたいな、だそれのなんかトークショーをしてて、それでちょっとまあ、京香さんのその後京香さんだったからそこで見てたんですけど、うん、でだいたい5分押しぐらいで京香さんの方にね、井上さん終わって京香さん、京香さん始まったんですけど、その井上さんのまあファンばっかりだったのかな、まあ、ほとんどいなかったというか、なんていうか、後ろの方で見てたのがもうさーっと行って前の方まで行けるようになったっていうね、京香さんのこの日のそこのステージの鳥なんですけど、京香さんのねライブが、まあこれもねなんかこう他のステージと全部ライブだったんですね、他のステージもだってザックさんのあと蝶々さんってのライブがあったのと、でここ京香さんがライブやってるのと、でともう一つのステージはタミヤス智恵さんがライブやってたっていうねもう3カ所でライブがあるから、これもうなんか食い合わせが悪すぎてね、ちょっとライブどっちのライブ行こうかみたいな、特にタミヤスさん と京香さんに関してはもうそのエロゲー主題歌系の人だったり、まあ、タミヤスともさんがエロゲ声優で京香さんは、まあ、その主題歌系の人だから、そういう意味では食い合わせが本当悪かったですね、まあでそういう感じ だったんですけど、まあ一応そのもう日も落ちたってことで落ちていったから、もうペンライト持ってきてピンク色めちゃくちゃ振ってましたね、僕とはあと2、3人ぐらいしか振ってなかったんじゃないかな、まあまあでもなんか一応そこで盛り上がって、京香さんのライブもね、それなりに、盛り上げさせていただきましたという感じですね、本当にね、なんかライブってやっぱもう大きいライブも小さいライブも楽しんだもん勝ちだよね、ああいうのって、人が多い少ないとか関係なくてね、なんかちょっともうちょっとお客さん欲しいなとは思ったけどね、正直まあまあまあ後ろで見てる人もいたのかな、いたと思うんで、まあまあまあそんな感じで京香さんのライブ終わって、まあ1時間のライブでしたってので、まあ楽しんだんですけど、いろいろまあそれでまあ1年半前もね、ワイドックと一緒に見た時も俺ライブ終わった後出待ちして したのよ。したから今回もちょっと出待ちできるかなって思ったら、やっぱ同じこと考えてる人が 4,5 人はいましたね。皆さんちょっと出待ちされてて、うん、でちょっとお疲れ様でしたってちょっと出待ちしてた方とか、でその出待ちを待ってる間に気づいたのが、それこそキャベツソフトって、そうジュエリーハーツアカデミアとか作ってるところのプロデューサーさんがいらっしゃったのと、
それがプロデューサーってわかるん？
あのね、これがね、プロデューサーのアクスタがね、その京香さんの物販で売ってたのよ。
いいな。
プロデューサーのね、アクスタがね、売られてて、だからね、そのそれと同じ格好の人がいたのよ。
あ
ね。そうそう、だからね、わかったの。
うーん。
そうそうそうそう、そういうことがね、あって。
今
日。で、まあ、あとなんか作曲家の人がいたなーってので、まあそこのそこには話しかけなかったんですけど、まあ
作曲とか喋りかけて何もなら
へん、何もならへんっていうね。まあでもそのそれこそ
作ってくれるんやったら別やで。
うん、いやでそうい
う曲を
損得感情で思ってるんですかっていう、まあそんな感じで、まあまあまあでもそういう感じで、京香さんともねおしゃべりさせていただいて、最後にお疲れ様でしたって感じで、その日は終わりましたという感じですね。で、その後、まあ僕は一人でラーメン食べたって話です。徳島のラーメン、徳島ラーメンではないんですけど、そのちょっとあの行列ができてたラーメン屋が、あのいつも僕はそこ並んでるんですけど、道の浦っていうところのラーメン屋で大塩ラーメンっていうのを食うんですね。これがね、いやいつも美味しくてね、あの僕は頼んでこれとかね、ありそれをツイッターに載せて飯テロしてましたっていう感じで、でそしてホテル帰って先週の収録です。前回の収録がホテル、あの時のホテルです。もう30時間寝てない俺の状態のね、うん、知ってるでしょ。もうなんか本当に眠たそうにしてたでしょ僕前回ね。まあこんなことがあった後だから、そりゃ眠くもなるさって話ですよ。お分かりいただけたでしょうか。まあまあまあそんな感じで、ございましてですね、次の日の話です。2日目の話、ちょっとねもうちょっと巻きでいきたいんですけど、2日目はもうちょっと手短になると思います。はい、まあ朝うどん食った後に、うどん食った話もしつつ、11時から、アワギンホールってところで大喜利対決ツナイトってのがあったんですよ。これがそのなんていうか、サイバーコネクト2っていうそのねドラゴンボールカカロット作ったところの会社の社長さんと、神風動画というアニメ会社の、大喜利対決があったんですよ。で神風動画っていうのはポップテピビック作ったところですね。ポップテピビック、ねね、作ったところの大喜利対決があって、ここはSNS に絶対に上げてはいけませんっていう風に言われてる、内容をね、そんな、大喜利だったんですよ。大喜利というか下ネタでしたね。まあまあまあそんな、イベントがありましてですね、まあそこに行く前に一回僕はもう一回平井さんブースいるかなって覗きに行ったんですよ朝、10時半ぐらいだったかな。そしたらもうまたそれもまたすれ違いでまた出ていくとこだったんで、あまただって言って、ね、おはようございますって平井さんに挨拶して、これから大喜利ですかって、はいそうです大喜利ですみたいな感じで、あもう僕もついていきますみたいな感じで、もうある平井さんストーキングですよ。そしたらですね、同じ方向に向かってあのジャンタマのコスプレをしてる人がいて、一緒についてきてて、ジャンタマのコスプレをしてる人がですね、なんていうかな、ジャンタマのコスプレをしてる人が、割と有名なコスプレイヤーさんなんですよね。これなんか尊みを感じて桜井さんって方なんですけど、なんかその方も同じ方向になんか他のイベントあんのかなって思って、なんかね思ってたらずっとついてくるというか一緒の方向行ってて、だから僕が平井さんを追いかけてて、その後ろにそのコスプレイヤーさんがいるんですよ。何これって思いながら、 こう淡銀ホール向かうわけですね。でその淡銀ホールの4階での会議室を使ってあの大喜利イベントがあったんですけど、そのまあ先に平井さんとかがもうエレベーター乗って上上がってる行ったんですよね。その後そのコスプレイヤーさんもエレベーター乗って上上がろうとしてたんですよ。でそれでまあ、スタッフさん含めて3人ぐらいで、さすがにコスプレイヤーさんと一緒の空間に乗るわけにはなって思ったんですけど、なんか空いてるんでどうぞみたいな感じで促されて、で3人ぐらい3、4人ぐらい入ってたんで、じゃあ俺もみたいな感じで入ってコスプレイヤーさんと同じ空間でエレベーターに乗るっていう体験をしました、はい。っていう気持ち悪い話ですね、はい。まあまあそれはいいとして、でどうやらこのイベントのなんかシークレットなのかなだったらしくて、ゲストとして、トートビの感じで桜井さんコスプレイヤーさんの方ですね、いらっしゃいましたね、ということで、ございまして、その、サイバーコネクト2さんから2人と神風動画から2人とで、3人目ゲストさんと大瀬明さんっていう、そう女性チームっていうの3人で、大喜利を対決したというお話でございましてですね、ここに関してはもう SNS 上げられない話なんで、ここではもう触れません。どっかでなんか気になった方あの話どうだったんですかみたいな話でちょっと聞いていただけたらなと思います。で勝者敗者で最後に写真撮りますみたいな感じで写真撮って、これで、一応このイベントは終わったんですけど、これでだいたい1時間ぐらいですか。でその後このメンバーでサイン会しますってなったんですね。でこのメンバーで、まあ、気になった方だけクリアファイルを販売します。そのクリアファイルにサインをして、お渡しします。1枚1000円ですと。これ安くない？1000円ってサイン全員の寄せ書きサインを入れて、1000円だっていうことだったんで、2枚買いました。1人何枚でもいいですよみたいななんか感じだったんで、1枚と言わず、じゃあ 2枚でもいいですかって、でも2枚でも全然いいですよっていうことで、その2枚、買っちゃいましてですね、こちらの、クリアファイルの中にちょっととある紙が2枚入ってましてですね、これは、SNS に上げちゃダメというやつなんですけど、ちょっとね特別というか、これね物によってはねリスナープレゼントしてもいいかなと1枚思ってて、でちょっとねそれをねポメチに確認してもらいたいなと思ってるのよ。ポメチ大丈夫？飽きてる？今どうなってる？冷圧が分かんないんだけど、今俺無視されてる？これどういう状況？誰もいなくなってる。これにポメチさんのサインも追加してプレゼント一回大阪の方を送らなきゃいけないじゃんっていうね。まあいいや、音届いてこないですよねーって。どうなんですかね、なんか僕一人でずっと喋ってる感じですよ放送事故かな、もう僕が喋りすぎてもう飽きられたかな。ワイドックどうなってんの、どうなってんの、ガビガビしてる、
ん
大丈夫、今聞こえてる、
うん、
あ聞こえてる、
聞こえてるよ、
うん、なんかずっとなんか今無音だったよ、二人の声聞こえなかったよ。
なんか今ワイドックは洗濯物干してる。
あーそうなの
そう
ごめんね、ちょっと話長くてごめんねあれなんだけど、そのこの今、画面に映ってる、2枚、出演者の寄せ書きサイン、クリアファイルを2個ゲットしたって話なんだけど、その中に紙が入っててね、でその紙をちょっと見てもらおうかなと思ったのよ、ポメチだけに。
だけに
、ちょっとどういうのかはなんか内容が分かるようなことは言わないでほしくて、
うん、
あとかえとかうわとかでリアクションだけが欲しいのよ、うん、
分かった。
こんなんが入ってましたっていうこのクリアファイルの中に、
うん、
見せるよこれ、
うん、これどうやって見たらいいの、あこれね OK 見た、
LINE で、
うわ
ーうわ
ーうーわー、え、これ買ったん、
これうんこれ2枚買ったよ、2枚ともに入ってるクリアファイル、
これ欲しい、
これが欲しいこれだけでも1000円の価値あるよね、1枚1000円、
うん、ある、うん、ある
ね、
すごい、
まあ
いいな、
まあ R18 なんですけど
買えるもん、
ね、っていうこれをリスナー様1名にプレゼントしようかなと思ってます。皆さん、出演者の寄せ書きサイン式全部、ですねこれ一人ずつ言うとあれだな、 まあ、神風動画さんから水崎さんって方と上村さんって方ですね、サイバーコネクト2松山さんと、広報の入部さんって方で、そして大瀬明さんと、尊みを感じる桜井さん、そして、大喜利のデシベル集計係をしてた、デシベルちゃん、村岡ひとみさんと、司会のアメリカザリガニ平井さん、この8名ですねのサインが、あります。ということで、見たってことなんでもう消します。はい、もうこれもう SNS に上げちゃダメなやつですからね、これも、まあ、上げたらバンされるからね。っていうそういうのが入った、で全員の、が入ったやつ1名様にじゃあどちらか 1枚プレゼントしようかなと思ってますって感じで、でここの、出演者の方とのサインをね全員サインしてるわけなんですけども、その中で1人ずっと前からちょっと押してたというか、このイベントでね毎回顔を見かける方で、徳島出身の方なんですね、村岡ひとみさんって方がいらっしゃって、これをきっかけにちょっと SNS フォローしたりして、ちょっと配信とか見に行ったりとかしてるぐらいの人で、ちょっとその人にもビスケットをプレゼントしましたっていう話です。ビスケット配りおじさんとしてね、っていうのがあったりとか、皆さんから ねサインもらって、まあ、大瀬明さんには後でちょっとブース行きますみたいな話もしつつね、でまあそんな感じのことでした。まあそんなこんなを しつつ、それを見たらあとね、京香さんにもう一回会いに行ったかな。で京香さんにもう一回会いに行って、もう一回チェキ取ってって今日ライブお疲れ様でしたっていう話をね、して、まあ昨日のライブのどの曲が良かったですかみたいな感じのこと言われたんで、ああそうですね、あの曲とかこの曲良かったですよみたいな感じの、話もしつつ、その京香さんのお友達がね、ビスケットを欲しがってたっていうことなんで、僕予備で何個か持ってきてたんで、これも差し上げますってことでもう一個友達の分、ちえちゃんの分どうぞっていうのでヌオを差し上げましてね、ミレービスケットを差し上げて、それで写真撮ってチェキ撮ったっていう感じですね。まあそんなこともありつつ、ビスケットオリバー風ね、ビスケットないなのはね、そんな感じでね、でその後、大瀬明さんという方のね、物販にね、行ったわけでございまして、こちらの物販でね、大瀬明さんはね、今だとそのトイズハート放送局っていうのをラジオ関西でやってますね。芸人の南川と2人で、ラジオやってます。そんな大瀬明さんの物販に並んだっていう感じなんですけど、物販最後尾っていう文字がね交尾してますやんっていう、これ最一番後ろの人これ持たされるんですよやだなーってなんかやだなーって思いながら、大瀬さんとねなんかちょっと物販並んで、でいろいろ大瀬さんの物販もいろいろ買って、なんかシールとか売ってた、シールとかなんかライブで売られてたグッズのリストバンドとか、アクキーとかあったんで買って、チェキが1000円だったんでチェキも取りまして、でラジオ毎週聞いてますっていう話もしつつ、大瀬明さんにそんな感じで、写真も撮っていただきましたという感じですね。っていう感じの、大瀬さんとの、写真もチェキも撮って、じゃあそれでツイッター見てたら、この時点で3時ぐらいかだったんですけど、アメリカザリガニ平井さんが別のところでトークショーをやってて、そう、絶品子ども食堂っていう、平井さんが原作の、電子書籍が発売されたっていうことで、それをのトークショーのトークショー終わりにサイン会をしますっていうことをしてたんですよ。でこのサイン会を逃すともう他イベントないですっていう、平井さんはだからここが最後チャンスですみたいな風なこと書かれてたから、やべえもう行かなきゃっていうので行ったんですね。それでようやくそれで平井さんとお会いして、でサイン会に参加するためにはなんかこの配信されてる220円の電子書籍を購入する必要があるっていう ことをそこで言われて、スタッフさんに。で、まあそれも一応買って、でそしてサインをもらいましたって感じですね。ようやくそこでサインをもらうことができたというね、ようやく最後の最後に街遊びの最後の最後に、サインをもらえたという、めでたしめでたしという話でございましたけど、めでたしめでたし、アメリカザリガニ、はい、
おめでたです。
めでたしめでたし、おめでたで、おめでたよ、うん、平井さんに最後サインもらえたって話よ。よかったね、最後の最後で、サインもらえて配信番組 MC ですって言われて、で今平井さんにもビスケット渡して、写真、お写真も撮ってもらえて、大満足の、感じですね、
うん、
これでまあ街遊びはこんな感じでね、僕の街遊びはこれで終わりです。この後もなんかリサのライブとかもあったけど見ずに俺はもう街遊び後にしました。
なんで、
この後ハピピランドっていう徳島駅が併設してる建物、商業施設の中の4階のゲームセンターで、おみがち焼きのなんかビンゴ大会があるんだよ。おみがち焼きがやる。で、そこに行ってきたって話。で、まあ、そこに、行って、これがね、サイン会はね、3000円するっていうことでね、まあ3000円払いましたよ。特典会の。ビンゴ大会も一応ね、その前のサイン会は16時半ってことで、ビンゴ大会は16時からだったんですよ。でその16時からのビンゴ大会はあのなんですかね、ハピピランドっていうところでなんかこうやったんですけど、家族連れが多かったですね。やっぱこう子供たちがやっぱビンゴ大会だっていうので、でそれでビンゴしたらその景品いくつかあるんですよ、並べられてて長机のところに。ハンターハンターのゴンさんのフィギュアとか、まあ、チーカーのぬいぐるみとかドナルドとかあって、でビンゴした人からもう好きなの取っていいよみたいなやつだったの、景品を。で、まあ、ビンゴ大会なかなか自分も揃わなくて、で結局、まあ、子供たちばっかが揃ったから、まあ、結果オーライだったんですけどね。まあ大人がもらったってしょうがないというか、うん、まあ当たらなくてよかったなぐらいの感じだったんですけど、うん、まあまあまあそんな感じで、やらせてもらいましてですね、そのまあね、小川さんのね、これちょっと、ツイッターの方にねその時の、写真があるんですけど、こんな感じというかね、まあツイッターにねあるんだけど、なんていうかな、そのまあお分かりいただけるだろうかって話なんですよ。これ僕写ってますね、ナノマを探せです。これは帯川さんのツイッターに載ってるハピピランドのビンゴ大会の様子、お分かりいただけただろうか。まあまあまあそんな感じで、ございましてね、まあ後で皆さんじっくり見てくださいっていう感じでございましてですね、それに関してはまあ、それはいいとして、サイン会ですね、サイン会ここに参加してですね、大丈夫かな、もう話クライマックスだけど、ワイドックも聞いてる？聞いてない？またなんか置いてきぼっちになった？これ大丈夫？
いるよ。
聞いてる？これで尾身川さんのサイン会並んだのよ。これでもう一回。
うん、
で尾身川さんにまあ一応サインもらったっていう話なんだけど、サイン会で最初ね尾身川さんがいきなりね名前間違えた。エレガントナノマッチって書いちゃって、街遊びとかぶっちゃった、やり直しみたいな感じでやり直して、でエレガントになってんだけど、俺はもうこれは突っ込まなかった。本人も何も言わなかったし、俺も何も言わなかったけど、間違えてますやんって言いたくなったね、これは。まあいいんだけど、それに関しては、うん、まあ高知、徳島に、介護のなんか研修かなんかを尾身川さんがしてて、なんかいろんなことやってんね尾身川さん。なんかそれでここの山越えると高知なんですよみたいな話をなんかそこの人に聞いたことがあってみたいな、あそうなんだ、エレガントナノマシーズンはこの山越えてきてるんだなみたいな話をねしつつ、なんかまあそれはともかくSNS でもっと私に触れろってこれ書いて、すげえもうその文字で書いてんだけど、もうエゴサとかして他の女のことばっか言いやがって、もっと私のことも 触れろと怒られましてですね、そこで。もう、あ、じゃあもう触れます。もうすいませんね、DD みたいなもんでっていうので、ちょっと触れさせてもらいますね、みたいな。でも約束って言って、小指出してきたんですよ、向こうが。
うん、
あ、指切りかっていうので、もう俺も小指出して、指切りゲーマン、嘘ついたら全財産差し押さえ、指切ったって言われたんですよ。ってなって、現地取られたーっていう、ちょっと巧妙な、ちょっとね、もう、今後、SNS で尾身川千秋さんを、なんか、SNS で触れるときは、僕が全財産を差し押さえられそうになってるんだなという、皆さんちょっと思ってくれたらいいです。いやー、小指でね、うん、そうそうそう、指切りゲーマンをしましたっていう話なんですけども、なんか、一番最後の最後でね、待ち遊び終わりにそういう話があったよっていう話でございました。なんか、うん、これが一番俺が喋りたかったことかもしれない。尾身川千秋との、因縁はまだまだ続くようですと、今後も一回つぶやくかーってね。なんか急に心変わりしたなこいつみたいになるよ。やだな、それはそれで、うん、っていう、あ、小指の感触は本当その女性のどうでもあれだし。いや、いいです、良かったですよ、本当に。本当女性の華奢な感じっていうのがすごい小指から伝わってきましたっていうか、多分前が握手したよ、でも7年前。7年前俺はお渡し会で握手もしてくれたんだよな。それはそれで、うん、あったんだけどっていう、まあそれはいいとして、うん、まあ小指の感触、そうそうそうっていう、まあ最後の最後で尾身川千秋さんとのそういうことがありましたよという話で、終わりますということで、ご清聴ありがとうございました、街遊びの感想でしたっていう、もうこの時点でもう長かったな、長かったけど、皆さん街遊びを何だろう、行きたいと思いましたかね、これで。ちょっとはこういうイベント、なんか2日間に濃縮されたお渡し会サイン会という、なんかそういう感じの、街遊びというなんか感じの、誰か一緒に来て一緒になんか喋ってもらいたいなっていう感じですよ、正直なところ。一緒に行った人と喋りたいよ本当は。それもう一人でねずっと喋ってるわけでね、うん、なんか、うん、これはこれでねどうかなという感じなんですけど、満喫された話聞くとイメージができたと。わあ、まあまあまあ本当に、なんか自分でねタイムテーブルをね、なんかこう、なんか自分でスケジュールとかを調整することができるんですよね、自分の中で。なんかいろんなところでなんか同時多発的にイベントが行われてるから、この街遊び3ステージだったし、今回もそれ以外にだからブースのところでサイン会があったり、例えば大島春菜さんがゲリラでライブやったりとか、ミニライブをブースのところでみたいなねとかあったりとかするんで、本当に街遊び、今度秋もやるっていう風に閉会式の時に言われてたらしいから、次は10月になりそうですね、10月の半ばか上旬かぐらいのだと僕は思ってるんですけど、まあそれぐらいの時期にね、皆さんまた街遊び来れたらいかがでしょうっていう感じです。もうその時は一緒に大喜利イベント見ましょうっていう感じですね、僕と。っていう感じで、ございましたという感じでした。大丈夫かな、もう大喜利行くけど、大喜利コーナー行くけど、二人ともところどころ途切れるんだよな。これはレイヤー大丈夫かな、僕の話が長すぎて退屈してた、ちょっと声がね、マイクから遠い、マイクから遠いよ。街遊び行きたくなったかな、
遠いな、ちょっとね、
遠いかね、なんか、うーん、もうちょっとね、なんかでもしょうがないんだよ、徳島だからできるんだよ。こういうことが。
確かに、
そう、そういうところだからこそ、ちょっとだから都会から離れたとこだからこそ、みんなが来づらいからこそ、
うん、
いろんなことができるというか、ここでだけの話みたいなのもいっぱいあるから、うん、なんか例えばなんか裏でなんかいろんな人が名刺交換とかしてたりもするわけよ。なんかここでのなんか、うん、 ビジネスの場になってたりするっていうね、ここの場が、
うんうん、
面白いよこれ。それはそれでだって、うん、大阪から電車は通ってるかっていうと通ってはないですね。だからバスになりますね、大阪からだと、
うん、ちょっと厳しいですね。
だ一回岡山まで行って岡山から特急で徳島かななるとしたら、電車を通していくとしたら、うん、JR 使うとしたら、だからまあバスだね、基本的にはバスか飛行機っていうことになりそうですね、っていう感じで、ございまして、はい、ってことでございまして、別ラジ大喜利いきましょう。もう長々と喋っちゃいましたからね、別ラジ大喜利のコーナー、はい、
イエーイ
ということでございましてね、今回の大喜利はですね、こちらでございます。
清楚系の意外な一面とは
ということで、清楚系の意外な一面とはで募集しました。皆さんからね、いろんなね、のが来てるのでね、よかったらねちょっと、読んでいきたいと思います。はい、ちょっと僕が喋りすぎて自分でなんかもうバテておるところありますけども、まずは5つ目、こちらいつもありがとうございます、山やんさんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
鼻くそをほじって食べる。あ、いやですね、もうね、鼻くそほじって食べる清楚系ですって、ね、なんかそういう感じで、今来ました、今来たのを見ます。今来たというかちょっと前に来てるな、島鬼さんからいただきました。ツイッターで来てます。
清楚系の意外な一面とは。
酔ったふりでピュアな男子を喰らいまくる。あざといですね、こういうのは。清楚系というか、うん、あざとい系ですね。もうちょっとなんかあの突拍子もないところがお笑いになるんですよね。これはもうあるあるすぎてなんか逆にって思いますので、続きまして山屋さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
麺をすするときは大音量ですする。ズルズルズルってね。2人は麺すすれる？
すすれるよ。
なんかこう人によってはすすれない人いるんじゃん、麺をチュルチュルチュル。
あ、そうだね。
って思ったんですけど、
はい、
まあまあまあ
麺は噛んでる、
うん、まあいいかな。じゃあ次行きましょうか、ね、山屋さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
親兄弟が暴力団員。
いや
これはなんかね、漫画の世界にありそうだね、
うん、
ニセ恋とかそういう感じじゃなかった
確かに。
あれマフィアか。まあまあまあですね。さ、続きまして山谷さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
お風呂キャンセルは当たり前。ああ、風呂キャンセル界隈ね、いますよね。風呂キャンセル界隈。お風呂は好きですか、お二人は。
あんまり。
ああ、どっちかというと風呂キャンセル側。
うん。
まあお風呂キャンセルとは、風呂キャンセルって何、入ってないだけって。だ、入るのがめんどくさいから今日入るのやめたの人でしょ、風呂キャンセル界隈って。だ、そんな気がするんですけどね。だ、僕がそういう、まあ入るけど、実家暮らしだから入りはするけど、めんどくさいって思うところはあるから、風呂キャンセルしたいって思う気分は分からなくはないっていう。だから一人暮らしの人はやっぱ風呂キャンセルするんじゃないかなと思うんだけど、どうなんですかね、うんうん、風呂キャンセル界隈、はい、風呂キャンセル界隈の気持ちは分からないですか、皆さん。
入りたら気持ち悪いじゃん。
ああ、なんかめんどくさくない？なんか風呂入らなくて済むなら入らない方向で行きたいって思う時あるんだけど。
いや、そう、分かってる。洗い物とかの方がめんどくさい。
ああ。いや、一回服脱いで濡れた体拭いてもう一回別の服着るのがめんどくさいって思うんだけどな、
うん、
お風呂は、まあ、分かり合えないか。まあいいでしょう続きましてですね、山谷さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
宗教の勧誘に遭遇したら相手が泣いて詫びるまでリズメで質問しまくるいやーね、気軽になんか宗教勧誘もできませんね。気軽に勧誘できませんよねじゃないですけど、そうだ、俺街遊びの時になんかこうアニメ映画のチラシですって言ってもらったのが、あの幸福の科学の映画だったんだけど、街遊びのアニメイベントに便乗してんじゃねえよって思いましたね。しかも横断歩道で信号待ちの時に渡されたから回避できなかったねっていうことがありました。怖い、怖いですね。 幸福の科学
自分なくなったから撮って。
じゃあそれもね、リスナープレゼントの時にね、チラシ入れときますか、その幸福の科学やつも。なんてタイトルだったっけな、ドラゴンハート霊界探訪記異世界の次は霊界に注目って書いてますね。これ5月23日ロードショーらしいです。なんかね、すごいですね。主人公の声優はリゼロの夏木すばる役をはじめ、数々の作品で主役を演じる小林雄介なんですね。書いてます、ね、すごいね、小林雄介主人公で幸福の科学のあ、まあその話はもういっか、ね、はい。じゃあ続きましてですね、はい、山谷さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは、
愛読書がホリエモンとひろゆき。あ、ビジネス書かな、ビジネス書が好きなのかな、ホリエモンとひろゆき。どうも思わないか、どう思うって聞こうと思ったけど、
うん、
ホリエモンとかひろゆきとか、それってあなたの感想ですよねって。
すごいと思う。
すごい、すごいって感じ、
うん、
あー、なるほどね、その感じか、なるほど。じゃあまあまあそんな感じで続きましてですね、山谷さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは、
X のフォローは有名人しかしない。あー、どうなんですかね、でも大体そんなもんか。でもそんなことない、有名人しかフォローしない人っているよね、でも、
うん、確かに。
X やってるなんて言って、やってないですって言いながらやってるタイプとかね、いるよね。
うん、
ね、製造系の意外な一面なのかな。はい、じゃあ続きましてですね、はい、山谷さんからいただきました。
製造系の意外な一面とは、
チツが数の子天井。あ、急に下ネタ来ましたね。数の子天井ですって。
どういうこと？
だから数の子みたいなつぶつぶつぶって感じなんでしょ、あの中が、
うん、
気持ちいいってことでしょ。
気持ちいいの？
気持ちいいってことだよ。まあね、
メ
イキってことだよ。はい、そんな感じで、続きましてですね、山谷さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは、
小学生の時から生理用品はタンポンしか使わない。
うん、
これはなんかよくわかんないんだけど、タンポンってどういう時期に使うの？
わかんない、
わかんない。コミチタンポン使ったことある？あ、これセクハラか、ね、セクハラ
な怖いもんだって。
何が
怖いの？
怖いやつなの、あれって。
痛そうやんだって、濡れてもないのにさ入れるんやで。なんかローションとかもないのに。
そういうもんなんだ。
怖いから入れたことない。なんか出てきそうやん、歩いてるとこに。
あ
ー、抜けそうで怖い。
はいはいはいはいはいはい、はい、そういうことね。
うん、やったからやったことないし、買ったこともない。だから使い方が分から
へん。あー、じゃあこのね、ネタの時の小学生の時から使わないはちょっと大人だね。
うん、
大人だな。なんだね、
ポメッチ。
ポメッチは大人じゃないよ。タンポン使ってないんだもん。はい、じゃあそんな感じで続きまして、山谷さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは、
学歴が工業高校と芝浦工大。あ、もうこれはそのあれね、なんていうのかな、工業系ってことかな。僕はあんまよく分かってないですけど、はい。じゃ続きまして、山谷さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは、
エッチは騎乗位とバックしかしない。
うん、
清楚系ってことなのかな、これ。清楚系ってことでいいですか？清楚系だからなのか、バックと騎乗位しかしないのは意外でもないのか、どうなんだろう、わかんないです。まあ正常位はしてほしいよねってとこか。
そういうこと
正常位 NG なの？清楚系っぽく見えて、あ、私バックじゃないといけないんですみたいな話なのかな。はい、まあ続きまして、じゃあ、こちらグッドオーバーさんから来てます。
清楚系の意外な一面とは、
風邪をひいたことがない。怖い、意外ですね。ある意味意外かもしれないですね。まあ、続きまして、ハマハマさんからも来てます。
清楚系の意外な一面とは、
ビーズのことをビーズというとガチギレする。
うん、ビ、
え、いやね、正式名称はビーズですからね、あれ。ウルトラソウルのビーズですよ。ビーズっていうともう、いやビーズですけどって言うんでしょ。怖いですね。
そうそうそう。
いやためになったね。ビーズってこれから言っていったら、お、知ってんね、分かってんねって 思われるよ。
そうなんだ。
そうなんだよ。はい、じゃあ続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
カレーうどんを豪快にすする。
うん、
ズルズルズルって、もうなんか跳ねちゃう跳ねちゃうっていう感じですよね、
うん、
カレーうどん、カレーが服についたことある？
あるよ。
あれ嫌だよね。なんか いろいろと嫌だよねって話ね。まあまあまあ、そんな感じです。まあ いや、続きまして浜浜さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
ゴキブリは素手でいける。
すごい。
もう意外というか、ちょっと頼もしいよね。意外すぎて、私虫ダメなんです的な感じかと思いきや、素手でいけちゃうって、なんか好感度は上がるね、逆にね。
ひらめきでしょ。
え、俺ちょっと抵抗あるわ。殺虫剤でいいかい。
バキュンなんだ、素手じゃなくて股間できるでしょ。
股間で、
うん、バキュンチンコで串刺しにして、
うん、なんならぶっかけてやろうか。ゴキブリにぶっかけて、
ちょっとガキのゴキブリとの子供が生まれるじゃん。
いやー、すごいな。あー、ゴキブリチルドレン。すごいな。なんか、そんなの生まれるんだ。ちょっと今度やってみようって。やらねえよ。はい。
やったじゃん。
続きまして、本物の偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは？
メガネを取っても可愛くない。ちょっとこれは、ねえ、人の主観によりますかね。そう思う人もいるんじゃないですかぐらいの感じにしておきましょう。はい、続きましてですね、本物偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
語尾がですわだが関西弁のおっちゃんのアクセント、なんとかですわのやつでしょ、
うん、
ですわ、
いやだね、
です、なんとかですわって、なんかその文字面ではお嬢様系っぽく思えて、実はあの関西弁のおっさんの方だったっていうね、話ですね。はい、いや、続きましてですね、はい、本物の偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
髪の毛が紫色、もはや清楚なのか。わかんなくなってきてきますね、うん、はい、続きましてですね、本物の偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
彼氏の方が可愛い。え？彼氏の方が可愛いの？でもなんか可愛い彼氏っているよね。可愛い系の。もうそっちの方がなんかあのそっちに目がいっちゃうみたいなところがありますね。はい、続きまして本物の偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
見た目の通り男が寄ってくるので DT100 人切り。これあのエロ漫画でよくあるやつ。エロ漫画の設定ありがち。はい、続きまして、本物の偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
清楚系押せると自分から言う、かっこ手清めさんのことですね。おい、手清めのことここで言うなよ。はい、続きましてですね、本物の偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
自称清楚系で下ネタ YouTube 配信をしている手清めさんのことですねって。だから手清めが誰かっていうのをちょっと説明しなきゃいけなくなっちゃうから、ワイドックとかにはあんま分かってないでしょ、手清めって人。
その黄色の好きな人。
俺そんなん好きじゃないわ。の人結婚してるし。
結婚してるの関係ない。
いやー、顔見たことないしな、子供おるしな。
何が子供じゃ関係ない。
何、もうちょっとよくわかんないですね。ちょっと何言ってるかわかんないですけど。はい、続きまして本物の偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは。
実は脱いだらすごいんです。かっこ手清めさんのことではないですね。ないんかい。はい、脱いでもすごくないらしいです、手清めさんはね。はい、脱いだらすごい。ポメチは脱いだらすごいよね。
何言ってんだお前。
脱がなくてもすごいか、どうですか。
何言
って
んだ。
ポメチどうした、寝た。ポメチどこ行った。
はーい、はーい、
遠く行っちゃった。
はーい、
ポメチは脱いだらすごいかい。
すごいよ。
おー、どうすごいんだい。
グラマラスボディ。
いやー、もうよだれ出ちゃうね。
Sカップ。
おー、
ウエスト60。
へー、 あ、その3サイズとか自分では
ハイドックに測ってもらった。
ハイドックに測ってもらった、すごいね、
うん、
ちゃんと測ったの？ちゃんと測ったの？
ちゃんと測ったよ、裸で。
わーお、身体測定だ。エッチだね。
エッチだ。
え、まあいいや。はい、じゃあ次行こうかな。本物の偽物さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは？
ボブかっこあだ名が、あ、そう、髪型がボブではなくね、あだ名がボブって言われてる。清楚系なのにボブっていうあだ名で呼ばれてるっていうのはちょっと意外ですね。何があったんだってね。ちょっとなんか肌の色が黒そうっていうのはちょっと人種差別ですかこれ。ちょっと思っちゃった。ちょっとね、
謝れよボブに、謝れよ
ボブ、全国のボブさんすいませんでした。ということで、はい、最後です。本物の専門さんからいただきました。
清楚系の意外な一面とは？
白い薬ずっとやってる。ノリピーの青いウサギ風に歌ってくださいって言われました。まあ、お薬やってたらそりゃね、清楚系ではないでしょう。はい、っていう感じで以上でございました。
はい、
次のね、次回のお題もね、ちょっとね、考えたんでね、ちょっともう先にちょっと出しちゃいます。次回のお題、
YouTuber ヒラーやマリが出してる動画を考えよう。
YouTuber ヒラーやマリっていうのがね、出してる動画を考えようということで、ヒラーやマリですね。ヒラーやマリさん、もうなんか常に謝罪してそうな名前ですけども、なんかそのヒラーやマリがね、出してる動画を考えようというのを皆さんから募集したいと思います。
うん、
どんな動画出してるかなっていう、土下座でどこまでさせてもらえるのかやってみたみたいな、そういう感じ。いや、ポメチは、ポメチに土下座したらどこまでしてさせてくれる？
エッチ、
エッチしてくれるの、すごい、お願いって土下座するわ。
土下座して金払ってな。
お金も、あ、お金もって。
なんか締められてんねんけど。
お金か、
ライバー、お金払ってやっていいよって言ってんのに、金払いたくないとか言い出す。
いや、金払うよ。いくらよ、じゃあ、いくらよ、いくら。
いくらやったらリアルかな、5万とかリアルかな。
5万円、風俗より高え。まあ、リアル。でも、知ってる顔だから、そっか、っていう感じだよね。そうなるか。ね、ちょっと5万ちょっと貯めてくるわ。何の話？
ちょっとワイドップの前でやれ。
ちょっとワイドップの前でか、立つかな。
立たせんねん。
立たせるか。これね、頑張って立たせるぞって、何の話や。はい、ということで以上です。終わりです。エンディングです。すいません、長かったですね。長々とお昼になっちゃいますね。はい、ということで、皆さんからね、いろんなね、メールとか募集したいと思います。お前そこ長かったぞとか、待ち合わせでその花下りいらなかったぞ、ビスケット渡す下りいらなかったぞみたいなのがね。皆さんからね、募集したいと思います。アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことで、 bets.dakarne@gmail.com までよろしくお願いします。もう口が回らないです、自分でしゃべりすぎました。はい、はい、お知らせありますか、お二人は？
お知らせないです。
ないです、なんか、はい、ないか、バラ園行ってきましたみたいな感じ。ない。それは感じない。
大丈夫。
はい、じゃあ、ここからもそうですね、特にないかな。まあでも秋も街遊びあるっぽいんで、よかったらみんな来てねっていう、今回から街遊びの、プロデュースが UFO テーブルになって、プロデューサーに近藤光の名前が出てますっていう、まあ、僕だけ、街遊びを知ってる人だけが分かればいいです、この話は。そういう話がありましたんでね、次回の街遊びをちょっと期待したいところですねっていう感じです。はい。ということで、街遊びで秋色と握手。そうですね。あち遊びって書いてるね。ハマハマさん。はい。ということでございました。街遊び特集でございましたということでね、終わりたいと思います。別ラジ第449回でございました。お相手はアキロと、
はい、アクタ、
アクタ、
誰もおらんよ、誰がいるの4人目。 だよ。
でした。
はい、それでは皆さんさよなら。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
はい。
はい。